レッサー
島香織のシャンシャンチューズデイ。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香織です。
よろしくシャンシャン、
お願いします。
さあ、あの先週はもう生まれて初めての生放送というのを体験しまして、
あの緊張感やばかったっす、
本当に。あの時ね、あの始まって島子さんの顔を見たら、島子さんの顔がもう今と違ったもん。目のサイズがね半分ぐらいになってて、で、あの顔見るとこっちもそんな感じになって、これなんか悪循環あったんじゃないかなと思って。
いや、私もうコンプちゃんの顔見てる余裕なんてなかったよ。
見てなかったのね。そうか、あのね、聞いてる方にしてみると何が違うのって言うかもしれませんけど、やっぱり、ね、生だから時間の感覚とか ね、
あと何分以内にこの話を終えなくちゃいけないとかさ、
もっと膨らませたいけどこれこのまま終わらせなきゃいけないんだとか ね、
曲に持っていかなくちゃとかね。
そうそうかと思うとね、あのトラヘータさんから手で何かこう合図があったりとか、やっぱ難しいけども楽しかったね。
なんかあの緊張感、収録してて編集してもらえるって思ってると、あのちょっとやっぱり甘えてたんだなっていうのは分かりますね。そう
そう、気持ちの中では編集はないようにやろうっていうのはずっとあるんですよ、
もちろん
あるけども、どっかに甘えがあるの ね、
いざとなったらみたいなのはどっかにあるんでしょうね、
不思議なもんですね。ちょうどね、あの、島子さんのファンの方も差し入れまでいただいてね、
いただいてね、今日生って聞いたんでということで、
そうそう、その差し入れは嬉しいんですけど、ちょうど生放送始まる、まあ、12分ぐらい前でいただいたのが、ジェラート、
溶けちゃうねみたいな。
これ放送終わった後だと絶対溶けとるよなと言いながら、ちゃんと局には、冷凍庫もありましたからね、
じゃあそこで保管しちゃったんですね。
そりゃそうでしょう、その後食べてる時ちゃんと冷え冷えだったでしょ、
なんかよっぽどカチコチだったのかなと思って、あのちょうどいい食べ頃になってるなと思ってたんですけど、
美味しかったな、
冷凍庫に入ってたんですね。
あの、全く毎週ね同じように番組やってるようでも、ちょっと何かを変えるだけでこんなに気持ちって変わるんだと。
そうです ね、
ちょうど今ね、こういろんな生活の、まあ一つの切り替わるポイントですから、
ね、あの一つの終止符を終えた方もいれば、それによってまた新しい旅立ちをされる方もいらっしゃるわけですから、
いろいろ
そういう時期ですよね。
そう、変わるんですよね、あの新しくこう変わるというとね、その高校に入学した時のこと今ふと思い出しましたけど、
よく覚えてるね。
今ね急に頭に出てきたんですよ、あの私工芸高校のデザイン科というところに入って、40人で一クラスだったんですけど、男性が8人なんですよ、あの時の教室の緊張感半端なかったの今思い出した。
どんな感じ？
もう喋れないっすよね。だから男性もみんな知らないし、女性が周りいっぱいでしょ。もう俺の高校3年間このまま黙りこくって終わるのかって思った記憶が。
だけど
その壁を一つ越えなきゃいけないタイミングって必ずね、皆さんあるわけで。
最初は感じですよね。
そうそう。あの時も確かね、やっぱり前の男性にパンと肩叩いて喋、りかけたところからストーリーが始まったような。
なんて喋りかけたの？
そこまでは覚えてないけども、あの後日、あの友人曰く、3日目でぶっちゃけたよねって言われた記憶はある。
ぶっちゃけた、
なんか急にハイテンションになったような高畑って言われた。高畑本名 ね、
3日目って何なんですか？1日目2日目が
一応塩らしくしてたんだけども耐えられなくなったのか、
これじゃいかんって、やっぱ行かないとって思ったんですかね。
現状を変えなきゃいけないと思ったタイミングだったんでしょうね。島子さんってそういう、その高校入った時に周りに知らない人がいっぱいいた時の思い出とか、そういうのはどうでした？
孤立してましたね。
また暗い話になってきたわ。
いや、中学までは夢にあふれてるというか、クラスの副会長とかもやってて、
中学校では、
でみんなの前に立ったりとか、あとあの合唱コンクールとかもパートリーダーとかやったりとか、
もうずっと音楽はね好きでしたからね、
こう元気な感じだったんですけど、まあ中学卒業してから高校も行かずに私は東京行くんだみたいな、
ミュージシャンになるために、
言ってたのが、家族の反対とかもあったり、自分でもああそうなのかなと思いながら、
ちゃんと高校だけは行きなさいみたいな、
ここだけ行かんないんだったから、私はここにいる人間じゃないって言って
ちょっと車に構えた人だ
そうで、ああ私はここんなとこで3年間を勉強するんじゃないみたいな、で、みんなと別にこうやってつるんでもどうせもう離れるんだからっていう、
どっかちょっと尖ってますね、
私は違うんですみたいな
私は違うです、オーラ出しまくり、
うん、ね、ちょっととっつきにくいやつだったと思います、相当。
あ、本当。じゃああんまり話しかけられることも少ないみたいな。
だから同じ中学だった子たちが、うん、私が一人でポツンとしてるところに気遣って話しかけてくれたら、うん、一緒に弁当食べるとか言ってくれたりとかして、うんうん、うん、いいけどみたいな
仕方ないなみたいな、
偉そうな、
そうか。じゃあそうやってさ、親にいや高校だけ出なさいって言われてこう言ったわけですよね、
うん、そうそうそう。
結果的に今振り返ったらどうですか。
わかんないけど、うん、
わかんないよ、
たらればよ、
たらればね、しまこさんの個人的感覚ね。
あの時に飛び出してもし15の時ね東京にやってたら、うん、今どうなってたかなって思うこともあるし、うん、東京の学校に行かせてもらう、せめてね、うんうんうん、東京の高校に行ってたらどうかなとかいう思いもあれば、うん、あの3年間があったらいろんなことがあって、で3年間もアルバイトばっかり、うん、勤労少女って言われてるぐらい、
勤労少女
4つ掛け持ちして
勉強せんとバイトばっかしとったんや。
バイトばっかしと学校途中で早退してアルバイトとかも行ってたんで、
ちょっと悪い人やな
それで、うん、あのお金貯めては東京にオーディションを受けに行ってたんですよ。
そういうことか、
うん、そういうこともあったので、うん、あの時のハングリー精神とか働いて、うん、一生懸命働いてっていうのが、うん、今の強い自分を作ってるのが、そのまんまあの東京の高校に行かしてもらって、仕送りしてもらって生活してたら今の自分はなかったかもしれないなとは思いますね、うん、
なるほどね。
一回へし折られたらもう立ち折られなくて、うん、もう早く結婚してっていうふうになってたかもしれない。
あの時に今の島子さんができたと。やっぱいろんなこと無駄なことってのはないんです ね
自分でやるしかないんだ、誰も
目の前のその与えられた環境でどれだけ一生懸命やるかと、
そ
ういうことが大丈夫なのかもしれ、あの大事なのかもしれませんね。
はい、ということで、うん、でも時々夢は見たくなるということで、私はねドラえもんが大好きで
夢、ドラえもんこそ夢よね。
うん、この伸びたくんは現実なんですよ。
まあね、
やっぱね、うん、もう自分を見てるかのような現実がそこにあって、
そんな感覚なんだ自分を見る感じって。
おう、あのなんていうの、あの宿題が新学期の前日までできてないとか、ドラえもんみたいな
そうやね、ドラえもんの映画今年何回見たんでしたっけ。
今先月2回見に行きました。
今月また見る可能性があると。
ありますね、
どんだけ好きなんやろ。じゃあその曲をということで、
はい、はい、そのドラえもんののび太の宝島に、ね、挿入歌にもなっております、はい、この曲です。星野源さんでここにいないあなたへ。星野源さんでここにいないあなたへ、聞いていただきました。
なんで色っぽく言ったんですかあの、やっぱりミュージシャン的にはドラえもんという映画を見ながらも、うん、はい、挿入歌なんか入ってくるとすごく敏感にこう聞き耳垂れて聞いちゃう感じ。
またいい時に流れてくるんですよこの歌が
本当
あのジーンとくるような。この間も言いましたけど、映像とのミックスやっぱずるいですよね。
ずるい、
うん、ここでこれ流れたらしみるでしょうっていう、やっぱ、うん、もちろん染みるように作ってらっしゃると思うんですけども、
はいはいはい、歌ってさ、この耳で聞く、耳で感じるもののような気はするけど、案外そうでもないってこと。
やっぱり五感でこう伝わってくるのって、うん、相乗効果ってありますよね。
そうか、うん、この間ねあるショッピングモールさんで司会の仕事があって、うん、はいはい、そこにね地元の中学校の合唱団の皆さんの、まあ、歌という時間があって、うんうんうん、それちょうどね卒業式の後だから3年生は卒業してんだけども、うん、1年2年を応援に来たってことで3年生も2人来てて、うん、で歌ってたんですよ。当然声は綺麗で、うん、耳ですごい聞いてるんだけど、うん、気がつくとね目ですごい表情見れたんですよ。
は
ー、でそこにそのメッセージもガーンと心に響いてきて、いつの間にかすごい集中して見れたんですよ。
ただ
合唱ってさ、ね、耳で楽しむもんだと思ってたら、うん、耳で聞いて、
ね、
目で感じて、うん、そしてメッセージを心にこう刻んでいくっていう、ね、すごい歌ってすげえなと思ったんですよ ね、 すね、
なんか一人一人のストーリーがある中でやっぱ歌ってるのは伝わってくるんでしょうね、うん、
そうでね、その3年生の2人はもう私たち卒業したと、うん、これで1年2年にバトンタッチするんだ、
う
ん、今日が最後の舞台なんですって言った時にね、あの2人がちょっと涙しちゃって、なんかねショッピングモールのなんかただの春のイベントみたいなのがさ、なんか感動でみんな客席も泣いちゃって、 音楽すげえ、
うん、だから CD が売れなくなったっていう時代にも、うん、ライブはどんどんどんどんいろんなところで行われてるじゃないですか。
そうね、
うん、そういうのってね、
もうね、僕の大好きな立川志の輔師匠、うん、あの6月10日のコンプレッサーさんの10周年ライブにも来ていただくことが決まってますけども、はいはい、ありがとうございます、はい、以前ねやっぱ言われた言葉ずっと心に残ってて、うん、なんでこれだけもう映像とかいろんなものが発達している世の中に、うん、わざわざ足をお客さんが運んできてくださるかっていうのをよく考えなきゃいけないよっていう、うん、もうまさにここでですもんね。
うん、
もう全部さ歌だってさ音楽なって歌えばスタートして終われるし、うん、マジックショーだってさ、
うん、
普通にマジックやることで終わりなわけなんだけど、うん、なんかそこにしか生まれないものっていうのは
ね、
その瞬間生まれるものね、
うん、だって説明つかないものもあると思うんですよね。そうそう、なんか言っちゃうんだよねみたいな、
わかる、うん、後からさその時喋った出来事あの言葉なんかをさ文字に起こして読んでみると、
う
ん、たわいもなかったりね、だけどその一言で心動かされるみたいなところがあるから、
うん、ありますね、
不思議なもんですね、
うん、
この間テレビ見てたらすいませんね本当に音楽疎くってミュージシャンの名前が出てこないんですけども、うんうんうん、ライブの時に、うん、その時の感情で歌詞を変えて歌うんだって方が、うん、出てて、
うん、
でそのファンの人たちも、うん、その瞬間出てきた言葉が嬉しいっていう話をしてて、
なんかお得感があるんですかね。
だけどそれってすごくね、
うんうん、
あれで本番が始まってる最中にバックで音が鳴ってるところで自分で歌詞変えて歌えるもんなんですか、
うん、
島子先生。
降りてきてるんでしょうね
降りてくるんやな、まあ、うん、そういう世界もあるのかと。
それも目の前の人に喜んでもらいたいとかパフォーマンスとか愛情が溢れた時に降りてくるんでしょうね。
そうやね、そこに下心というか、うん、うまく歌ってやろうとか感動させてやろうとか、
うん、失敗すると思う。
そういうのがあったらダメか、
うん、そういうのが感じちゃうしね、お客さんってそういうの敏感じゃないですか。
そうやね、うん、すごくおしゃべり巧みな営業マンよりも不器用だけど、
うん、
なんかこう心に響いてくる営業マンから物買っちゃうみたいな時があったりしますもんね。
そうですよね、う
ん、難しいね、
気持ちが伝わるかどうかね、最終的には ね、
そうよね、
うん、
こうやって新しい出会いがいっぱいのこの季節に、
うん、
それこそ新しいクラスでね、
うん、
まだ引っ込み思案で喋れないっていう方もいらっしゃるかもしれませんけど、ね、まあ自分らしさで、
うん、
進んでいけば必ず思いは伝わるような気がするから ね、
自然体でいるのが一番だねってね、さっきもねトラヘイダさんとさ、
ね、
話してましたけど、
自然体だ、うん、感動させてやろう、俺はいい人だぞ、うん、面白いやつだぞっていうのをわざわざアピールしなくっても、
ね、
時間をかけて、
そう、無理して元気元気ってやらなくてもいいわけだし、
無視されたら
ありのままに
メッキ剥がれるしね、
あ急にシーンとしててさ
そうそうそう
ちょっと疲れたなとかってでもバレちゃいますからね。
そうね、うん、ありのままの姿っていうのがやっぱりいいのかなっていう感じはしますもんね、うん、
いいなと思いますね。
さあそろそろ曲の時間なんですけども、は
いはい、そうなんです、うん、すいません、2曲目も私がチョイスさせていただいたんですけども、
はいはいはい、
今回ですね、
うん、
富山は本当にいろんな映画が舞台になって撮影に来られてますけども、
ね、
こちらも映画の主題歌でございます、
うん、
はい、なんと富山県氷見市が舞台になっております、
うん、
お見送りという、
はいはいはいはい、
タイトルの映画なんです、
うん、
その名の通りですね、女性脳幹子の方の映画ということで、
脳幹子、
はい、うん、主人公が高島礼子さん、
あら、
うーん、その歌ってらっしゃる、
はいはいはい、
アーティストからなんとですね、うん、メッセージが届いているということで、
なんでなんで
そう、今までにこの番組にはなかったテイストでなっておりますけども、
はい、
とてもありがたいメッセージいただいておりますので、
どんなメッセージ、
はい、うん、ご紹介したいと思います、
はいはい、聞いたらわかるってことね、
うん、
はい、
どうぞ。
コンプレッサーさん、島さん、はじめまして、トゥーボイスの原純子と
加納大介です、
聞くところによりますと、今回の富山のキャンペーンでは島さんにいろいろと尽力していただいたようですね、本当にありがとうございます。
ありがとうございます、僕たちトゥーボイスはですね、ボーカルグループサーカスのメンバーとしてずっと活動してきたのですが、2013年に、グループを離れて今トゥーボイスとして新しい道を歩き出しました。
はい、さて私たちが歌う You 120歳のラブソングという曲が映画お見送りの主題歌になりました、うん、何を隠そう、この映画はですね、富山県の氷見市が舞台となっているんです ね、
綺麗な景色が出てきます、
うん、
そして女性脳幹子というね、
うん、
人の死がテーマになってるんですけども、
はい、
僕はね 生きることって本当に素敵なんだよというそういうメッセージだと思っていますよ。
はい、それでは、映画お見送りの主題歌トゥーボイスで You 120歳のラブソングをお聴きください。
コンプレッサー
島香織のシャンシャンチューズデイ。
さあ、はい、ということで、はい、皆さんにお知らせがございます。
ございます。
来週4月10日火曜日のこの番組、はいはい、再び生放送でお届けします、
はい、拍手していいのか、
ね、生放送ってのはどういうことかというと、うん、皆さんからメッセージなんかが来るとリアルタイムで
本当だ
もしかしたら読むかもしれないという、うん、
そうですよね。
トラヘータさん忙しい、
あ
なんかさ
今来たぞみたいな、
うんね、その瞬間その時間、うん、ライブっていう話も今日ねいろいろしてましたけど、生放送ってのはまさにライブですもんね。
本当今喋ってるのが今あなたに届いてるってことですもん ね、
ねその時の感情、ね、感覚がそのまま皆さんに伝わるということで、うん、皆さんからのレスポンスというのもねちょっと期待したいなと思ったりね、
は
い、
お待ちしております。はい、はい、お便りは郵便番号 930-8567 FM 富山シャンシャンチューズデー係まで、そして FM 富山のホームページの方からメールが送れますので、こちらタイムリーに受け取れますのでよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ということで、はい、そろそろ締めましょうか。
はいよ、午後からもシャンシャンで頑張ろうね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週、
バイバイ。